質問は頭が真っ白になると。まずどうして頭が真っ白になってしまうんだと思います？
一般的にですか？私の場合ということですか？
一般的にどうして頭が真っ白になるか。
頭が真っ白になるのは、動揺してるってことは大きいんですかね。
頭が真っ白になるのはどうして？頭が真っ白になるのはどうして？
まあ、真っ白になりたくてなっているわけではないので。
真っ白になりたくてなっているわけではないですよね。
なんか意識的なものではない何かがあると思うんですけど。意識しなくてもなんか、それを考えたくないっていうものがあるんですかね。だから思考回路が防御反応かなんかでストップしてしまうんで。
清盛さんはどう思います？どうして頭が真っ白になるか。
まあ、冷静に判断ができない状態、心が、アップダウンがある状態だからですね。
テッシはどう思います？
こうだと思っていた自分の思いとは違ったから真っ白にな
ったんです。何がどう変わるんですか？
何がどうか、こうだと思って見たり聞いたり、現実を認識していたものが、それが自分の見え方だったものが、ぐるっと反転しちゃってくってそうでなくなっちゃうっていう、何が
頭が真っ白になる。どんな時に頭が真っ白になるんですか？
なんか、でもなんか急になんか振られた時ですとか。
急に振られた時。
はい。人と話してて淡々としたやり取りなら別にそうなることはないですけど、いきなり相手が怒って高圧的になんか言ってきた時、
相手が怒ってきた、
それに対して、それなりに返答がそれなりに急がされる時が多いんですけど、しかも後で落ち着いて考えてみたら、それに対する答えは、そんな難しいものじゃなかったんです。
難しいわけじゃないのにね。なんで、
なんで、まあメンタル的な弱さが関係してるのかなとかいろいろ思ってきたんですけど、
こういう時にびっくりしてて、
うん、
なんか持ちてたら見えるものが見えなくなってるっていうのは分かるんですね。
うん、
それがそれなんとかしたいんですけど、
うん、なんでだと思います？
なんでか
難しいですかね。
難しい。これは、まあ、ちなみに僕だけに限った話なんで、まあ、ある人も多いですね、うん、こういうの。
うん。
なんで？
うん。これは人の
目を気にしている
人の顔色によって自分が
振り回される。
うん。
回されてるから、まあ、白になるんです。
うん、あ、そう。わかりやすく言えばね、人が私のことを善人だと思ってくれたら、
なんかどっちで考えれる？
私は善人だっていうところに立てるわけ。
ああ、
人が悪人だと見たならば、私のこと、
自分のことを悪人、
自分のことを悪人だと見てしまう。だから自分が善人か悪人かっていうのは人の顔色によって決まるってことです。
はい。
ね。だから突然人の顔色が変わるようなことが起きたときに、ね、突然振られてこれで答えられなかったら人の顔色が変わるじゃないですか。
そうですね。
だから真っ白になる。
責められるとはまた違うんですかね。
はい。
責められるとはまた違う。責められ感みたいな。
だから責められるっていうことよりもね、
うん、
責められるような自分になってしまうのが怖いわけ。
何も考えられなくなっちゃうんです
か？真っ白になるっていうのはいわゆる時が止まると何もこう考えられなくなるってこと
です。せき立てられちゃうっていうこと？
せき立てられてるわけではなくて、そのどう反応していいかが分かんなくなる。
それ自分が悪人になっちゃってるからってこ
と？いや、自分が悪人になっちゃうんじゃなくて悪人になるかもしれないから。
ああ、うまく切り返して、
うん、
善人である自分をキープしたいのに、
うん、
それができなくなって、
うん、そうそう、
なくなるっていう、
そうそう、
その通りですよ、
うん、
今言われたことすごしくできました、その通りで、
うん、だから善人、
はい、顔色になっても自分が悪人になってしまうかもしれないと思ったらやっぱりそう同じようになっちゃう。
顔色見なくても、顔色見なくても自分が、いや、だから人の顔色と自分が善人か悪人かっていうのが密接な関係になってるわけ。
分が頭の中で想像しただけでもそうなっちゃう。
自分の頭の中で人の顔色が変わるんじゃないかと想像するだけでそうなっちゃう。
例えば舞台に上がった時に上がっちゃう。うまく踊れないんじゃないかっていう。
うん。
自分が悪く見られちゃうんじゃない
か。そうそう、悪く見られるんじゃないかっていうことで、ね。だから質問はどういうことかというと、人の顔色によって自分が振り回されないようになるためには、どうしたらいいでしょうかっていう質問なんです。
だからこの人の質問の場合は相手が いるっていうことですよね。一人の時はそういうことは起こらないけど、うん、相手がいてそういうふうに対応を求められた時に起こるっていう、
うん、そうそうそう、うん、
例えば自分がお皿落としちゃったとかそういう時とかは真っ白にはならないけど、人が関係するとなっちゃうっていう、
うん、人の顔色ね、うん、お皿をで落としちゃったと、
うん、
それを誰かが見てるんじゃないかとか誰かが何か言ってくるんじゃないかってなったら、うん、真っ白になる。
何もな、誰も一人で暮らしてて、
一人で暮らしてて自分しかいないんだったらならない、
ならない、
うん、
だけどこの人っていうのは自分を評価する人なのか評価する人なのか。
いや、人っていうのはね、みんな自分を評価するものとして見てるわけです。
だ
けど、大体普通って、普通さ、一般の人には何もないけど、この人にミスすると、自分の評価が悪くなるとか、こういう時にこう真っ白になるんだけど、誰、みんなが評価
する。そう、みんなが評価するっていうふうになってるわけです。
そうかな。
かすみさんみたいに何でも見たこと言うから。
だからどうしたら人の顔色によって振り回されないようになるんですかと、こういうことです。どうしたらいいんですか。どうしたら人の顔色によって自分が振り回されないようになるんですか。って思いますか。うん、
まあ、他人鏡の状態から自分鏡へと
持っていく。他人鏡の状態から自分鏡に持っていく。じゃあ自分鏡って何ですか。
とりあえず、自分というものを作ると。
自分鏡っていうのは何ですか。
自分鏡というのは、
うん、
人の評価よりも自分で自分を評価する。
どうやって。
まあ、道徳的良心というもので自分を、まあ、完全には無理ですけども、ある程度客観的に、
だから何を評価するんですか。何を。
本当の自分を評価する。
何を。何を評価するん
ですか。現実の。
何を。
自分を。
いやいや、だから なんで自分、例えばね、人、他人鏡だったら簡単じゃないですか。人が私を善人だと見てくれたら善人なんです、うんうん、人が悪人だと見たら悪人なんです。ね、自分鏡はどうしたら自分を善人だと見ることができるんですか。それともどうしたら自分が悪人になってしまうんですか。自分の感情が、感情を確認して、浮き沈み、浮き沈みではなくてですね、自分の心から起きてくる思いを道徳的良心に照らし合わせて、善人だとか悪人だとか判断するわけです。
道徳的良心って何ですか。
道徳的良心っていうのは自分の中にある常識のことです。
これは我ですよね。
うん、我です。
心が出てくれば善
あ、そうそうそうそうそう。うん。
自分の中に何らか自分なりの物差しがあるということ。
そう、物差しがあって、その物差しに照らし合わせて自分の心を見るわけです。ね。で、それで自分を判断するということです。
はい。
で、判断するとどうなりますか？判断すると。判断すると。
周りの人が顔います。そこまで気にならなくなるってことですか？
ん？判断すると。
すると。
判断すると。判断すると人間でしたか。判断するとどうなります？
ねえ、弱孤立の自分だなって
分かる。お、ねえ、弱孤立の自分だっていうふうになるんです。で、ねえ、弱孤立の自分だと思いたくないから、思いたくないから他人の顔色で自分を判断するようになるんです。
自分鏡で見るのは辛いから他人鏡。
そう、自分鏡で見るとね、ねえ、弱孤立だとダメだから。なら他人の顔色で自分を判断するようになったんです。だから振り回されるわけです。だから振り回される人に、人ほどね、自分のことを姉弱孤立だというふうに薄々気づいてるわけです。で、姉っていうのは悪い。弱っていうのは弱い。ね。で、ね、子っていうのはちょっとしたことで逃げてしまう。劣っていうのは劣っている、
うん、うすうすというか気づいてますけど、
うん、
どうしたらその自分鏡から逃げないようにできるのかっていうのがポイントなんですか。
うん、そうそうそう。だから自分が姉弱孤立のものだと認めることができたら、ね、他人に振り回されることはない、
うん、
今は人の顔色に振り回されるのはね、怖いからなんですよ。人が私のことを姉弱孤立のものだと見るんじゃないかっていうことが怖くて真っ白になるんです。だからどっかにね、有意識でね、姉弱孤立のものだっていうのがずっと鳴り響いてるわけ。姉弱孤立のものだ、姉弱孤立のものだ、姉弱孤立のものだっていうのが鳴り響いていて、それがちょっとした縁でね、人の顔色っていう縁に触れることによってね、相手が何かが起きた時に私を姉弱孤立のものとして見たらどうしようと、それで何とか取り繕わなくちゃいけないね、取り繕ってきた。でも取り繕ってもうまくできなかったら真っ白になっちゃうんです。
うまくできれば真っ白にならない
んですか。うまくできればっていうのは姉弱孤立のものと思われないようになったらね、それは自分に自信が持てるからね。 ね、だから方法は2つ、1つは寧弱孤立のものでなくなれば、ね、寧弱孤立のものでなくなれば不安は消えて真っ白じゃなくなる。
寧弱孤立じゃなくなる方法はあるんですか？
寧弱孤立のものでなくなる方法はある。ある。ね。もう一つは、寧弱孤立のものだと認める。
認める。うすうす気づくじゃダメだ。
え？うすうす気づく。うすうす気づく。うすうす気づいてるのとね、認めるっていうのは違うんです。違うんです。そうそうそう。うん。うすうす気づくっていうのと認めるのは全然違う。
でもそれって段階です
し、うすうす気づいてますよね。うすうす気づいてる。
それって段階的なもんじゃないですか。これこのなんかちょっとあのグレーっぽく気づいてる時と、ね、うん、あの、うん、ちょっと濃く気づいてる時と、あーだいぶねじゃこれ感が増えてきたみたいな感じで気づいてるのと、うん、やっぱりそうだったって気づくのと段階があるんじゃないですか。
それは段階ありますけど、段階ありますけど、まずね、心の方向性が違うじゃないですか、うん、ね、他人鏡を気にしてるっていうのは隠そう隠そうとしてる。認めよう認めようっていう努力じゃなく、隠そう隠そうっていう努力だから、その努力は虚しく、結局ね、自分の中でこう誰よりも分かってるわけじゃないですか。ねえ、じゃあ孤立のものだっていうことを。
じゃあ今はうすうすは分かってるわけ。
うすうすは、だからうすうす分かってるから真っ白になるわけ。
なんかこう、後ろの方にあるのは気づいてるけど、そっちは振り向かないぞみたいな。
そうそうそうそうそうそうそう。だから分かりやすく言えば、こう歩いてて、後ろにね、何かがいると、ひたひたってね、ひたひたやると。後ろ振り返る、後ろ振り。あ、振り返られない。振り返ったら怖い。振り返ったら怖い。怖い。怖いからまた歩いていくっていうのはこんな感じなんです。
それが薄々気づいてる。
そう、薄々気づいてる。
決して振り向かない。
決して振り向かない。そう。これを勇気を振り絞って、って振り向くんです。
振り向くのは認めるって。
振り向くっていうのは自分の中で寧弱孤立のものだっていうふうに認めるってことです。うん。
世の中で認める人って多いの？
はい。
口では終わって、私はこういうもんですとか言うけど、実際の腹の中は、俺はあれよりも勝っとるとか。なんか本当に認める人がおるのかしら。
ねえ、じゃあこれ、そう、いや、これは認められます。認めたら、
ね、ねえ、じゃあこれ認めたらなんか頭がおかしくない？
はい。認めたら頭がおかしくなる。認めたら、認めたらね、初めて寧弱孤立にならないような努力が始まるんです。
あ、それが寧弱孤立で、
この出発
点。そうそうそうそうそうそう。
じゃあやっぱりその後者っていうか、その2個方法があるうちの、まず寧弱孤立であるということを認めるっていうことの方が先っていうことですかね。
うんうんうん、
ちなみに寧弱孤立でなくなるにはどうしたらいい
ですか？寧弱孤立でなくなるためには、
うん、種まき的
に、ね、寧弱孤立でなくなるためには、うん、ね、一度にいろんなことをやろうっていう気持ちは捨てて、
うん、
ね、一つのことを真面目に直していこうとする。
それ、でもじゃあ逆に寧弱孤立を 認められるようになるにはどうしたらいい
の？ねえ弱孤立を認めるようになるためには、ね、どうしたらいいか、どうしたらいいと思います？どうしたら、ここが一番の肝じゃないですか。そこを僕がパラッとソワソワソワと言ったらね、うーんでこう聞いてるようにね、聞いてない。やっぱりここは考えなくちゃいけないです。考えなくちゃ。うん、
一つ言うことは、ねえ弱孤立であることを一番許せないと思ってるのは自分。
そうそうそうそうそうそう。うん、そうそうそう。
他人よりも一番自分が認めてないんですよね。
うん。
うん。
うん、
なんかいろいろ考えましたけど、なんか自分で頑張って認めてるよりは、誰か認めた上で、まあ、傷つくと思うんですけど、それを支えてくれる人を求めるのがいいんですかね。
うん、うん、ねえ弱孤立だと認めるためには、何を根本的に変えないといけないんですか。根本的に、ね、全ての苦しみは邪見がいいんとなる。邪見が陰となる、ね、邪見っていうのは間違った思想が苦しみを生み出す。だから寧弱孤立が悪いんじゃない、思想が悪いんです。
その邪見を証券に変えていく方法。
そう、邪見を証券。だからどういう思想が間違ってるかってことです。
ゆうさんとさっき自分でね、じゃあ孤立が悪いわけではないとおっしゃいましたが、うん、本当にそう思ってますか。
あ、本当にそう思ってます
よ。ねえ弱孤立、ここの話でよろしいんですか。
はい、
ねえ弱孤立って自分ここの話
ですか。ねえ弱孤立っていうのはね、自分の中で決めていたことが守れない、そうすると弱いじゃないですかね。そしてね、自分の中の道徳的良心に照らし合わせて悪いことをしていると、こそねえなわけで、嫌なことがあったら逃げる、いつも人と比べて劣っている。
それはその生活習慣を含めて拡張していくんですか。
それがね、その生活習慣を、まあ一番はね、一番はここなんです。ここ、弱い。これがなくなれば、あとは全部なくなるんです。
弱いっていうのは誰に対して弱い？
弱いっていうのは自分の中で決めたことを、
自分を比較する。
決めたことを自分が守れない。例えば自分は朝起きて、朝6時に起きると決めたと。そうしたら6時に決めたら起き続けていくと。そうしたらそれができれば、自分の中でこれが悪いと思ったものは直していけるので、悪くもなくなるわけです。ね？
自分の中で自己完結できる内容ってこと？
自分の中で自分をコントロールできる。自分の心をね、自分の心を自分でコントロールできるようになるっていうのが、ねえ弱孤立から離れるっていうことなんです。な、どうしたら、どうしたら、まずその、ねえ弱孤立だと認めることができるんです
か。コントロールできない自分だなと認める。
うん。どうしたら、
それどうしたら、
どうしたら。
コントロールしようと努力してみるしかない。
なんか自分で一つ決めたことを、とことん、守れんかったらやっぱり弱いもんだなと分かるんじゃない。
まず思想、どういう思想が根本的に間違ってるか。
まあいいや、そういうやつ。
うん。
弱いやつはダメだっていう。人に見られなければいい。
うん。
こういう時の弱いというのはどういうことなの？例えばこの下手に自分は弱いもんだからとか、なんか守ることもできないもんだから、まあいいやなんてだんだんだんだん全部守れなくなっても、まあこれは弱いだね。 当たり前だなって言っちゃって、何もかも守らなくない。
いや、弱いんだからっていうふうに言ってるのは強がってるんです。
うん、
だから弱いと思ってないんです。
弱いと思ってない。
うん、弱いっていうふうにね、弱いっていうふうになったら、本当に弱いって認めたらね、人の話は素直に認めるんです。聞くんです。うん。これはね、どういう邪険が問題かというと、悪は
存在してはいけない。
責めれば
亡くなる。
亡くならなかったら
もっと責めるですか、
ね、もっと責める。
もっ
と攻めてもなくならなかったら、もっと攻めてもなくならなかったらもういいって言って相手との人間関係を切る。だから自分の中で悪だと認めたもの、悪っていうのはね、自分にとって都合の悪いものね、都合の悪いものを見たときに攻めればなくなるっていうふうに思ってるってことです。ね。だから自分の中で自分の常識に照らし合わせて悪だと認めたらね、徹底的に責めてしまうんです、自分で。だから責められたくない。なんでかというと、責められてもなくならないから、ね、責められてもなくならないから、だから逃げるっていう方向なんです。
こうっていう逃げるって意味なんですか。
こうっていう、これはね、卑怯の。
ああ、
国
によっても怯えるね。
逃げるっていうのはね、逃げるっていうのはその現実を認めないでそこから逃げていくってことです。具体的にはね、具体的には嫌なことは全部後回しにするってことです。仕事でも嫌だなと思ったら全部後回し、自分の中で何か直さないといけないってことも後回し。なぜか言ったらね、直そうと思ってもすぐには治らないからです、ね、ところが邪険はね、攻めればすぐになくなるっていうふうに思ってます、うん、悪いことは攻めればすぐになくなる。北風と太陽の話で言ったならば、ね、コートっていう悪いものは徹底的に北風のように攻めれば吹き飛んでしまうんだと、こういうふうに思うってことです。ね。私たちは悪を見たときにそれを責めれば治るっていうふうに思ってるわけです、ね、だから相手の悪いところを見たらそれを注意して治してあげようとする、ね、その注意をするっていうのは責めることによってこんなところが悪いんだ、あんなところが悪いんだっていうことで責めればその人は悪かったって認めて 直してくれると思ってる。それ直してくれなかったらね、大体逃げていることが問題だってなってね、逃げれないようにさらに追い詰めていくわけ、うん、そうやって攻めればなくなるっていうふうに私たちは根本的に思っている。これが寧弱孤立だと認められないことなんです。なぜかって言ったらすぐに治らないから。すぐに治るっていうのは、注意されたところがすぐに治るっていうふうにね、いうことがないわけ。うん。
それ思想っていうのは、自分の行いっていうのは、
思想っていうのは、その自分の、その心がね、ね、例えばこういうことを、例えばね、わかりやすく言えば、ね、頭が真っ白になるから、頭を真っ白にしないようにしてくださいと、ね、こういうことを言われたとしても、ね、治らないじゃないですか。自分ってそんなすぐに変わるものじゃないから、ね、だけど結局頭が真っ白な人はね、頭が真っ白になっちゃいけないっていうふうに思ってるわけ。だから頭が真っ白になっちゃいけないっていうふうに思ってる限り、頭が真っ白になった状態を冷静に受け止めて何とか対処しようってことはできないわけ。だから毎回頭が真っ白になって、頭は真っ白になっちゃいけないと、こういうふうに反省する。頭は真っ白になります、頭は真っ白になっちゃいけない、頭は真っ白になる、真っ白になっちゃいけない。
それを繰り返すと多分どうなるんですか。
それを繰り返すと、自分ってこの頭は真っ白になるっていうことを一つ直せない弱いものだっていうふうになる。
なんかありありと想像できますけど、
ね、で仏教っていうのは悪を見た時にどう見るかと、ね、悪を見たときに、悪というのは、悪というのは、ね、その人の苦しんでいる姿だっていうふうに見るんです。うん。だから、ね、悪を見たときに直してあげたいっていう気持ちを起こすことは決して悪いことじゃないわけ。私たちは直してあげなくちゃいけない理由、あげなくちゃいけないと思ったらね、責めれば治るっていうふうに思ってる。直してあげたいっていう気持ちを持つことはね、大事なことなんです。直してあげたいと思うからこそ、ね、温かい慈悲の心で接していくしかないんだなってなるんです。これが仏教なんです。ね。北風と太陽の話で、太陽のように暖かく接して、ね。本人が、ああ、こういうところが悪かったんだと、認められるようになるまで暖かい心で接する以外にないんだと。ね、そしたら自分の悪いところを見ても、自分の常識に照らし合わせて悪だって認めても、ね、自分を責めることがないから、冷静にどうしたらこの悪を直していけるかなっていうふうになるわけ。当然のごとく急に相手が怒ったとしても、頭が真っ白になることなく、自分が悪いっていうところがあるなら、冷静にどうしたら直していけるかなっていうことを考えられるようになるということです。
まあ、そういった自分を慈悲の目で見てあげて、その上でどうしたらいいのかを 的なところで考えていく
ん
ですね、
うん、だからどうしたって言ったらね、自分に対してこういうことをするためには人に対してやらなくちゃいけない。だから人の悪を見てもね、悪いところを見たとしても、こういうところが悪い、けしからん、なんとかしなくちゃじゃなくて、こういうところが悪いっていうことは、ああこの人はこういうことで苦しんできたんだなっていうふうに見てね、ああなんどうしたらいいだろうか、ね、どうしたらっていうのはね、その人を責めればなくなるわけじゃないわけ。責めてもなくならないんです。悪だと気づかせないといけないんです。私たちはね、悪だと気づかせるために責めればいいっていうふうになる。悪いと認めさせればいい。これが間違いなわけ。こういうところが悪いよ。ね。責めれば、本人が、ああ、こういうところが悪かったんだっていうふうになってね、直してくれるというふうに思ってるわけ。これはもう時間がかからずにできるんです。
あ、できるにはできるんですね。
できるっていうのはその時間をかからずにやれることなんです。でも本当の悪を直してあげるっていうことは時間のかかることなんです、うん、ね、相手のために時間をかけようっていう気持ちがあるかどうかが大事なんです。相手のために時間をかけれる人は自分のためにも時間をかけれる人なんです。私たちはね、すぐに何とかしたいと思ってるんです。すぐに治りたいってなってるんです。それは時間をかけてもらったことがないからなんですよ、親から。治らないってね、なんか悪いところがあったらね、責められる。それでダメだったらもっと責められる。そして最後にはもう知らない、勝手にしなさいとかっていうふうに言われる。そうするともうね、自分の中で悪だと見たとね、感じた時に何かがせき立ててくるんですよ、私のこと。急げ急げ急げ急げ、急がなくちゃ急がない。これが真っ白にさせるわけ。治るのには時間がかかるんです。だから時間をかけなくちゃ治らないんだ。自分のね、いわゆる病気みたいなもんです。お母さんになったらね、体がこう動かなくなったと。最初はもう思い通りにならないから怒ってばかりと。これがこの悪は責めればなくなるっていう思想なんです。悪っていうのはね、病気みたいなもんなんです。ね、付き合っていくしかないんです。自分が寧弱孤立だなって思ったらね、その寧弱孤立の自分とこれから付き合っていこうと。ね、ちょっとずつでも直していこう、ね、そのためにはまずは長い時間がかかるんだっていうことを認めなくちゃいけない。それをね、すぐに何とかしたいっていうふうに思う心、これが自分も苦しめるし人も苦しめるんです。ね、それはどうしてかってだってね、付き合ってもらったことがないから。でもそれを直すには付き合うことなんです。
自分で自分に付き合う。
そうそうそうそう。
まあ、あるいは、
まあ、その前人にも付き合って、そう、人に付き合ってあげるんです。だから悪いからって言って簡単に見捨ててしまうんじゃなくて、ね、 付き合っていこう、その人がどこまでって、その人が良くなるところまで、その人を責めるんじゃなくて温かく見守りながらね、直していこうと。こういうことを認められるようになったら、ね、相手の悪を認められるようになったら、付き合っていこうって思えるようになったら、自分の悪もそんなに気にならなくなります。分かっていただけたでしょうか。はい。